俺たち香港ピンポンズ。
なんのこっちゃね、香港ピンポンズ。なんと総合さんとアッシュさんとチャンピーが
2月にね、
はい、立て続けに、
そうですね、
はい、香港に
行った。いや、合わせればいいのにみんな合わずに、
なんか一周ずれぐらいでね、
それぞれ香港に行ったという。
で、日程は別々なんですけど、行った先同じという。
押したボタン
は押したボタンは、まあ、この辺がスモーキーらしいといえばスモーキーらしい。ゆえにあの香港ピンポンズということで、はい、で今週はですね、このお三方の、香港のお話をちょっとお送りしたいなと思います。それではスタジオスモーキー始まります。こんにちは、カルロスです。よろしくお願いします。今週はですね、総合さんとアッシュさん、さらにチャンピーの香港でのちょっとお話をしていただきたいなと思っております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まあ、先にね、アッシュさんとあのチャンピーはね、あの別の枠で、まあ、ちょっとこの辺の触りもね、お話しいただいたんですけど、なんとなんとそこに総合さんも加わりまして、あの本当になんか一周ずれぐらいでなんか皆さん、
そうですよ ね、まあ、僕の場合皆さんと違って、あの一応仕事、
一応仕事なんだ。でも、まあ、この間の韓国の話もそうなんですけど、ソゴ、うん、さんの仕事ってなんかエロもついてますよね。
まあ、そうですね。まあ、一応なんか、まあ、いいか悪いか分かんないですけど、まあ、僕が行きたいところでも、まあ、一応取引先があるものですから、一応お客さんを利用しまして、
あくまでもお客さんのリクエスト。
そうです。
なるほど。
行きたくないって僕がけしかけて。
なるほど。
行くためにはこんだけ頑張れば行けるよ。もう引率俺なみたいな感じで。
なるほどな。
そういった形で行きましたんですけども、
はい、
でやっぱ今まで、まあ、結構香港今回 4,5 年ぶりぐらいだったんですけれども、やっぱりそれで今回、まあ、ちょっとあの会社側から、まあ、経費も抑えながらっていうちょっと厳しい声もあったものですから、はいはい、あ、そうだ、ちょっとあの普通の旅人のような、うん、まあ、ちょっとあのコストを抑えた、
うん、
香港旅にしてみたいなっていうふうに思いまして、うん、ちょっと一緒に行く、まあ、仲のいいお客さんだったんですけども、
はいはい、
まあ、そういった話をして、まあ、あの空港でもピックアップもないし、LCC だけども、うん、まあ、あえてそういうふうにしたんですけどもね、みんな行くよとか言っていらないっつって、やっぱりその、うん、皆さんあの地元の人たちが使う公共機関を使って、まあ、現地まで行こうよ、
なるほど。
前回あの韓国でもそういったことをやったんですよ。
そうなんですか。
地下鉄乗ったり、うんうん、バス乗ったり、そしたらその仲のいいお客さんがすごい楽しかった、
うん、いや実際ね、そうなんですよ、はい、あの現地の人と同じその、うん、こうね、公共の交通機関使うと、うん、なんか現地の空気感がよく、
そうなんですね、
分かりますから、
生活とかもそういったの
が見
れるものですから、
そういうことね、アメリカ人はクソなんで。大体ここで、うん、大体空港まで迎えに来させて、
そうなんですよ、
距離があるからですよ。いやいや、そうなんですけど、ほんでリムジンでホテルまで行って、はい、でホテル あのレストランで、しかも米系のホテルですよ、大体、はい、そこで毎朝朝はあのベーコンエッグとか食っちゃって、うん、で昼飯はなんか高級なレストラン、
はいはい
は
い、
で夜はまたホテル戻ってあのなんかウエスタンで、そういうバカがたくさんいるんですよ、アメリカ人。
バカでも言っちゃった
けど、大嫌いなんだから、アメリカ人。
なんかアメリカ批判です
。いやいやいや、冗談じゃないよ。
僕もいろいろ今までやっぱそういった時先で海外行かせてもらってて、まあ、やっぱカルロスさんがおっしゃる通り、はい、結構やっぱ、まあ、はい、僕もいろいろ気を使ってくれて、よかれと思ってやってくれてるんですけども、まあ、正直もうやっぱりもう飽きたし面白くないんですよ。
なるほど。
やっぱりもっともう、もう自力で、やっぱその自分の泊まるホテル、だからまで行きたいっていう気持ちがあって、
ええ、
もお客さんも楽しく、まあ、さっき言ったように楽しかった、
うんうん、
じゃあ行こうぜみたいな、
それがいいですよ、
その今回取ったホテルっていうのが、はい、まあ、普通のホテルでもう取れたんですけれども、おいおい、僕昔、沢木耕太郎さん
の、はい、
深夜特急ってい
うのが、はいはいはい、
やっぱすごい大好きで、
なるほど、
チョンキンマンション、
あえて
あえて
あえて、
やっぱ有名なチョンキンマンション、
あの
それお客さん連れてってチョンキンと思ったんです、
接待なのにチョンキンと思ったんです
。ちょっとこういう怪しげなところで、僕俺ちょっとすげえ泊まってみたいんだけど、
タイムリーじゃないですか、
行ってみないですから、
あの、うん、ちょうどほら NHK の あれでほら
ドキュメント
72で、ね、あれチョンキンマンションやってたでしょ、はい、あれ多分お客さん日本に帰ってきてあれ見てらっしゃると思いますよ。
話しました
でしょ。
あれ多分アシさんがチラッと映ってんじゃないですか。
映ってんのかな。
取材キャンダル
ね、あのね、全くあのテロがあった時と僕が行ってた時、
あの地下鉄が燃えた時、
そうですそうです、
はいはいはいはい、いたんだよね、あの時ね。
いました。だから何の話なのかな、あの、うん、LINE でなんか、
う
ん、あの焼身自殺があったって、何のことかなと思って見たら、あ、これ俺いたわ。
まさにタイムリータ
イムリータイムリーで、あの場面がちょうどあの、はい、その、ね、NHK の場面、
あの NTR からどっかで焼身自殺
って言ったんですよね。
チムサーチョウに、
そうですよね。
だからちょうど あそこのチムサーチョウの駅は、うん、その南北に走る、その、ねうんうんうん、一番、ね、あの有名なあの
クーロン半島南北に走る、
それが止まらないって言われたんで、うんうん、みんなその隣の駅とかで降りて、みんなあのネイザンロード大行進みたいな。
いや僕ね、香港って、はい、前も話しましたけど、トランジットでしかほとんど通ったことないんですよ、うんうん、で今から2年ぐらい前ですかね、うん、あの本当にたまたまあの新鮮ツアーの時に香港に遊びに行ったぐらいで、うん、何でも知らないんですよ、
はいはいはい、
ちょっとねその香港の楽しさもちょっと教えてほしいな。
いやすごい楽しかった、僕も今まであの真夏の雨が降ってるっていう時しか、僕香港だ今回5回目だったんですけども、はいはい、今までも夏に暑いわ、うん、雨が降ってる、うん、まああのあんまり正直いいイメージというかもう暑くて慣れたイメージしかなかったんですけど、うんうんうん、今回もあの
2月
の下旬で私ちょっと行ったんですけれども、はいはいはい、まあ、ちょうど、まあ、いつもよりちょっと涼しいって言ってたんですけども、うんまあ、もうシャツ1枚に上、うん、あの軽いダウンみたいな、
はいはいはい、
ああいったの全然
ダウンのベストぐらい
ですか。そんぐらい、もうベストは長袖ベストぐらいですね、はいはい、でも全然大丈夫なぐらいで、まあ、ちょうど待ちぶらするには本当最高な季節っていうような感じだったんですけどね。
いいですね。
日が当たってれば半袖でも、
朝晩はちょっと寒いかもしれないけども、
ね、1枚羽織るのがあれば、
いやそんな湿気も高くないような、
そうでないですね。
湿気はあります
か、あったかな、
湿気は、雨は降る、
天気によりますね。
あ本当、
僕は1回降ったぐらいですかね。
僕もちょっとですが、最終日ね、降ったかなぐらい。
でもどうだろう、見たら湿気あるってあったかな。
あると思います、
ね。ちょっともやもやしてたかもしれない、
ね。僕、あの辺行くんだったら、12月から3月までが一番いいなと思ってるんです
ね。まあ、大体10月、11月ぐらいから、その多分2月、3月。
暑からず、寒からずで、
なんかちょうどいいですよね。シーズンって言われてますよね。
6月超えたら地獄ですもんね。
はい、いや僕その時しか行ったことなかったんで、
まあ、天気の話はさて、
まあ、さておきなが
ら、どこどこ、チョンキンマンションの話
ですか。チョンキン、チョンキンですよ。
まずチョンキンに入って、はい、今まであの別のホテルで、まあ、仕事で泊まってて、うんうん、覗いたことあったんですよ。あ、ここが有名なチョンキンマンション
だ、はいはい、
もうってちょっと入るの勇気いるなっていう感じだったので、うんまあ、今回意を決してそのお客さんと一緒にやっぱチェックインしないといけない、
はいはい、
まず入った瞬間に、まあ、あのびっくりしたのが、うんまあ、香港なのにあのインド系の方、
はいはいはい、
中東系の方、
うん、テレビ
の方、
ね、
アメリカ
系
の方、はい、すごいみんなやっぱ話しかけてくるんですよ。それでやっぱチェックインする前一応調べたら一番最上階のホテルだったんですけども、
う
ん
まあ、ちょっとそこに行くまでにそのチョンキンマンションというと、はい、マンションと言われるとなんか日本人的な感覚で言うと、
はい、
本当になんかほらあの住む
ための
なんかね集合自宅みたいなイメージがあるんですけど、うん、まあかろうじて香港なんであのペンシルビルじゃないですけど、はい、あの細くて高いあの、ねはいはい、建物だっていうのは分かるんですけど、は
い、ペンシルビルじゃないです
じゃないんです
よ。あのもう上から地図から見てもらっても分かるぐらい、はいはいはい、でかいんですよ。
でかいんですか。
あの横 の, その面積もある、
はいはいはい、
であの上から見ると、うんこの字になってるかロの字になってるような感じで、うんうん、真ん中が休憩になっていて、うん、でその周りにこう家があると。
でどうなの巨大ななんかオフィスビルみたいに見えるんですか。
はい、そうです
いや雑居ビルみたいな
雑居ビル。
もう、ね、多分も、はい、マンションの由来が元は多分住、うん、高級の住居用だった
、うん、なるほどなるほど。
でそれが古くなってきて、うん、安いテナントとしていろんなのがいっぱい入ってたんですよ。だからあのよく。チョンキンマンションみたいな感じが、はいはいはい、で各他のミドラーマンションと同じような
ミラドン
ミラドンミラドンマンションっていうのがすぐ近くにあるんですけど、多分同じような由来で、
あるんですよ。じゃあ基本的にその低層階がその店舗
店舗ですね。店舗ってでもその普通のオフィスっていうかも、うん、店舗とか、うん、そのなんか食堂的な店舗とか、うん、料理とかあとはまあなんか うん、一部室だけ の, その携帯電話とか、うん、クルーサーさんとか、そういう、本当に小さなテ
ーブル。それが本当に一番グランドフロアにあるぐらい。あとは上もゲストハウスだけど、多分数百ぐらいの。
うん、3階以上はほぼゲストハウス。
何階建てなんですか
?14 でし
ょ。16じゃないよ。
16。じゃあ3階以上はそのワンフロアごとのなんかゲストハウス、は
い、違う、違う、違う。
違うの、
そのどの字かこの字の中の、うん、要は一つのマンションの、うん、要は 3LDK、4LDK の中を、うん、細かく、
マンションもう30ぐらいに小刻みにして、
そう、そんなの、
だからエレベーターをちゃんと選んで乗らないと、はい、一番上のゲストハウスにはこのエレベーターに乗っていかないと乗れない、
何階に止まるエレベーター
とか、 A 棟、B 棟、C 棟
みたいな、そうみたいな、
A 座から一応 E 座まであるのかな、で実際は D 座までだと思うんですけど、僕も最初間違えて A 座に乗ってしまいましたけど、手前のやっぱエレベーターに乗ってしまったんで、
あ、じゃあ止まらないエレベーター乗っちゃいけないんです、
止まらないっていうか、
違う棟
上に行くじゃないですか、
はいはいはい、
で上に行ったとして向こう側にあるって言われても一、うん、回下まで降りないといけない、
繋がってない、上で繋がってないところもあるし、その偶数回と奇数回にしか止まらないっていう分け方をしてるから一個降りたり上がったりしないといけないところ、それも
なんか迷路みたいですね、
いや本当そうです、
ね、面白いですね、
でその一つの家、
はい、
要は 3LDK、4LDK の中が、はいはい、どれぐらいなるかわかんないですけど、うん、その
細かく、
まあ、ゲストハウスによってその広さは違いますよね、
もうあれ独房みたいな感じですよ、本当に、
本当
独房の方がちょっと広いかもしれないですけどね、
総合さんが泊まったのどんな感じ
で、僕一応3畳ぐらいで、
3畳ぐらいです
か、はい、
そうそう、ベッドがありますよね、
一応もうシングルベッドがギリギリはまってるっていう感じですよね、
置いてあるというか、はまってます、
はまってる感じ、
それで、
おすすめのね、
それで狭い、まあ、あのトイレと、まあ、ユニットバスですよね、
はいはい、
もう洗面所、ユニットバスが一緒になった、
はい、
あ、まあ、洗面所、シャワーか、一緒になったのが組み込まれた
と、よくあんな狭いスペースにそれだけ入れたな、
うん、
ドア開けるじゃないですか、
うん、
ドアが開くスペースがフリーだけあるんですよね、うん、あとはベッドです、
そう、扉が開くスペースだけが、
まあ、あ、じゃあ荷物どこの、
もうそこら辺、ま
あ、のベッドの下、
ベッドの下
かけるか、
ベッドの下が空いてるんで、
で横にそのシャワー、いわゆるシャワーという洗面の3点セットみたいなのが、
電話ボックスみたいなのもあります、
そうです、まあ、シャワーとシャワーボックスとベッドの間にちょっとした棚があって、そこになんか一応物が置けたり電話が置いてあったりとか、
すげえ圧迫感あります、
あ、まあ、あるっちゃうかもしれないです
けどね、狭いとこ好きっていうか、基地とか、
は
い、こういったカプセルホテルみたいな感じ、
あんな感じなんだ、
でもね、もう想像するにめちゃくちゃ綺麗でした、
あ、本当ですか、
めちゃくちゃ綺麗、
綺麗、
綺麗です、
めちゃくちゃ綺麗でした、
綺麗でした
、で一応、まあ、前も調べて、うん、まあ、一応ホットシャワーが出るっていう話でちゃんと言ったんですけども、最初だけでした、
ちなみにその一泊いくらぐらいだったの、香港で宿代が高いイメージがあるんですよ、
全部込みで、はい、私今回の2泊に行ったんですけども、2泊で全込み込みで7500円です。
お、あの込み込みってどこまで込み込みなの？
なんか一応、まあ、サービス料とか、
はい、
そういったの込みで、すべ、うんうん、て7500円でしたね。
そうなんですか。
3500円の、だから200元ぐらいですか。
200コンドル
ぐらい
ですか。だから200から300ぐらいじゃ
ない ですか。そんなもんなんです
か。引っ掛けられて500とか。
だったらでもやっぱ安い方だと思う
んですよ、ね。まあ多分、まあ一応ほら、いろいろ、まあ、会社側からお客さんも連れてくんで、まずちゃんといいところ泊まっていいよとか、うん、あくまでも僕が泊まってみないとお客さんもいいよって話だったんで、でもお客さんも最初引いてました、そのグラウンドグローバーでその。色んなインド系、中東系、アフリカ系の人がいっぱい行って、
まあ、
いろんな人が話しかけてきて、僕はなんかあのいろいろ今まで得てた情報通りだってちょっと僕も興奮してたんですけど、お客さんは引いてましたけど、でも結果お客さんもすごい楽しかったっていう、
そうです
か、
いいっすね、
でそれすごい楽しかったですね、それで、まあ、まあ上行って下がそのグランドフロアとかそのインド人とボーインでカレー屋とか携帯電話
レストランもあるんですね、
結構いっぱいあります、
あ、
カレー屋とか僕ら結構2回ぐらい食べたかな、
ビリヤニとかが、
そうそうそうそう、
あ、そう、
ガチのインド系のあの本当の小さな店舗です、
はい、
あ、本当、
本当に屋台にちょっと毛が生えた感じのようなレスト
ラン、言わなきゃスプーン出てこないですもん、みんな手で食ってるんで、
いいっすね、
そう、それ僕らも泊まったところがオーナーがインド人でしたね、
あ、本当に、
はい、すごい気さくで、でその、まあ、フロントのところで、
うん、
まあ、でチェックインして、うん、チェックインした後とか翌日とかも、うん、今日はどこ行くんだいとか、帰ってどこ行ってどこどうだったとか、そういう結構すごい 気さくにいろいろ話しかけて
きて、香港で僕泊まったことないですよ、実は一回も。あのトランジットで一回あるし、あとは本当にもう通り過ぎるぐらいだけなんですけど、泊まるんだったらチョンキーマンション泊まったら面白いです
ね。いや、なんかやっぱ一度の経験してみるしたほうが絶対いいと思いますね。
そうだよね、
すごい。あれは話のネタにも
なるほどなな
ると思います。やっぱ本当カオスなんで、
あ昔はね、本当に悪の巣窟って
言われてましたよね。本当そうだったんですよ、
麻薬売
買、ね、そうですね、そういう
の。でもやっぱあそこ近づくについて言われますよ、ハンパーとか、うん、あ、うん、あ、そういう声が、ところはもう偽物時計とか、うん、ハンパーとかそんなばっかりする
。時計あるよとか言われますね、う
ん、いや、その NHK の、 あの番組見て、うん、すっげえなんか興味湧いたんですよ、うん、あの名前は昔はもちろん聞いてましたけど、うん、イメージが全然湧いてなかったんですよね、うん、だけど映像を見ちゃうとね、俺はちょっと一回止まっとかないと。
みんなで行っちゃいますか。
ああ、行きたいなと思って。
立地は最高にいいんですもん。
マジ
っ
すか。
はい、
だってもうすぐあのスターフェリーの。
そう、スターフェリーもすぐ歩いて行けますし。
ちょっと香港ツアーチョンキーマンション泊まり行きますか。
だからその気候のいい時に絶対
何
か
と思うんですけど。
だってここもね、ちょうどその、ね、普通に今までキャセイで行ったんですけども、なんかそのやっぱり安く行こうというふうに思って、はい、
今回何行ったんですか。
香港エクスプレスで LCC です。
羽田、
羽田です。羽田近くていいんですよ。
超早朝便、
はい、
で
6時35分
です。早っ、
まあまあ、僕とかお客さん車で近くのパーキングに、まあ、3日間いくらかする
ように
行ったんですけども、その辺は4000ちょいぐらい。
あれでもね、羽田は国際空港、うん、国際空港線だと、うん、あそこの駐車場結構安いんですよ。
あ、本当ですか。
あのね、1日定額制なんで。
あ、確かそうでした
ね。そうなんですよ、1日ね、うん、1500円とかですか、ね、
じゃあちょっと高いぐらいで、そっちの利便性は
絶対高いですね、うん、だから絶対高い、あのちょ若干高いぐらいですけど、
僕を止めて、ね、あのバスで、マイクロバス
で、そうですよ、あれがね、結構落としいじゃないですか。
そうなんですよね。
ほんで、国内線 の、 そのゴールデンウィークとかになると予約しなきゃいけないんですけど、うんうんうん、国際線 の、 そのいわゆるその繁忙期じゃないところに行くときは僕もたまに使うんですけど、うん、フリーで行けば絶対空いてます、
はい
はいはいはい、で1泊定額1500円なんで、うんうん、2泊3日でも4500円とかでしょ。
そうですね、
あんまり変わらないと思うんですよね。
そっちの方が近いし、
僕はそうです ね、 あの羽田のそういう仕事で行かなきゃいけないときとか、うん、車で行かないと行った方がいいかなと思ったときは、うん、絶対それで僕は行きますよね、うん、はい、
それでその香港エクスプレスだと、
はいはいはい、
安くて
往復で
2万2000円
そのタイミングで。だって2月末でしょ、まだ若干そのハイシーズンですよね、中国でしょ、
みたいな買うタイミングなんですよね。
えっ、アシさん
僕5万しました
。そこ
で香港
行
ってだって終日のど真ん中でしょ。
終日の
あとか
前か
真ん中、ど真ん中、
ど真ん中、
ど真ん中だけど、でも買ったのが2週間前とか。
それは高いよ、
ね、僕1月の頭で、会社に1月の頭にうちのお客さんとそういった話をして了解、OK で言って、うん、すぐ取ったら2万2000円出してたんで。
香港エクスプレスはあのほら、結構値段が上下しますよね、はい、キャンペーンとか結構ある分、うん、
LCC だと春節の真ん中じゃないですか、渡って
渡ってバニラ、
バニラ飲んでてます、あとジェットスターし、
うんうんうん、
まあ距離も近いし、便数も多いので、うん、本来だったら安く行けるはずなんです、うん、ただ春節が絡んだり、
う
ん、直近で取ったりすると、
ね、
まあまあまあまあ、
そうですね、
いい値段しまし
たね。大体でも見てると、日系のその LCC のバニラとか、うん、ジェットスターとかで行くと、あとピーチもありますよね、
うんうん、
あると大体ね、キャンペーン使っていくと2万2、3千ぐらいですよ、
うん、
だから香港エキスプレスもあれ、うん、キャンペーンをただやるので、うんうん、あれまだ2万ちょっとぐらいです
ね。そうですね、込み込みで2万2000円ぐらい、
はい、するんですよ。でも、あそ香港エクスプレスは割とほら、うん、あの機体自体はレガシーの機体なんでしょ、
うんうん、だ
から割と広いっていう。
あ、よかったですよ、ね、あんまり狭さっても全然感じなかった
ですね。そうですね、なんかそんな噂を聞いても
、もうあの、まあ、朝早かったので、あともね、4、5時間寝りゃいいや
みたいな、まあまあ、
ないのなんで、
それはそうですね。
で帰りが夕方6時過ぎの便だったので、
うんうんうん、あ、じゃあ着くの11時ぐらい
ですか。そう、11時過ぎですね、羽田に着くの。
なるほど、まあ、車だったらね、
はい、
全然 OK ですよね。
それでから香港に着いて、うんうん、あのエアポートエクスプレス、
はいはいはい、
あ、バス使わん
かった。そう、もうエアポートエクスプレスです。もうやっぱすぐ街に出たかった
ので、なるほど、
で空論駅通りですぐタクシーに乗って、うん、はい、まあ、その朝日田のチョンキー
マンションに
チェックインして、
そ, れでまあ、
は
その後ですよ、問題は。何が香港ピンポンズかじゃなく
て。まあ確かにそうですね。僕ちょっと初日は行けなかったんですけどもね、僕ちょっといろいろ行きたいところがあって、まあ、MTR に乗って、ちょっと北西、はい、まあ、西香港と西側なんですけども、ちょっとあの、 サムスイート、
は
あ、サムスイート、 あっちの方に行って、まあ、
ここクーロハントの西側
ですか。あ、ごめんなさい、クーロハントの西側です。クーロハントの北西にずっと上がったと思うんですけども、
なんかそのサムハンキンポみたいな、
まあ、まだ
うん、なんかあるんですか、
電気部品が置いてる、アキバみたいな、
はい、オーディオ好きだから、
はい、それであと結構、はい、もうまだやっぱですね、庶民の街ですごい下町の雰囲気があるんですけど、
はいはい、
僕行きたかったっていうのが、はい、昔見た映画で、はい、インファナルアフェアっていう映画、皆さんご存知
ないですか。いや、わかんないです。
あのトニー・レオン、ダンディ・ラウっていう人が出て
るんですけど、香港二大スターじゃない
ですか。そうですよ、まあ、あのマフィアに潜入する捜査官の、
うん、
ヤンフズするトニー・レオンと、うんうんうん、あのそのマフィアから警察に潜入する、はい、ラウ演じるあのアンディ・ラウが初めて会うオーディオやってるのに、
はいはい、
まあ、そこに行きたかったんですね。
なるほど。
もう聖地巡礼じゃないですけど、
はいはいはい、
まあ、そこにちょっと行きたくて行って、まあ、その映画のワンシーンを見て、
はいはい、
まあ、そこでかかった曲を聴かせてもらって、まあ、結構そこの
いいオーディオで、
もういいオーディオで、まあ、あの真空管アンプで聴かせてもらったんですけども、まあ、音的にはすごいあのレンジはすごいナローなんですけども、はいはいはい、すごいやっぱそのウォームトーンっていうか、すごい温かみのあるすごいいい音で、
それだと本当にでかい電気街、
うん、もでっかい電気街ですね、
秋葉原、
ごちゃごちゃした
秋葉原みたいな、
昔の秋葉原みたいな、
あ、そうなんです
か、ところの一角にあるんですけども、まあ、そこ行って、まあ、ずっとそこのお店の方といろいろ話を聞きながら、はい、まあ、その帰りちょっとじゃあ、
うん、
お客さんと一緒にプラプラしながら、うん、チームサーチョに踊ろうぜみたいな話をして、まあ、モンコップ寄ったりとか、ヤウマーデ、ユーマーデとか寄ってとか、それでも戻ってきて、まあ、その人はもうあとは取引先の、まあ、香港人とかと食事、
うん、あ、そうなんですか、
行って、ちょっと夜はお預けになってしまったんですけど、まあ、翌日ですよね、はい、翌日はまあ香港島行って、あの、
はい、
ショーンワン、
はい、ショーンワン
とか、あと何だっけ、中華、何だっけ、セントラルとかいうところ、何だっけ、
チューマン、
チューマンか、
うん、
そこら辺をぐるぐる回って、まあ、いろいろ飯を食ったりとかしてたら、はいはい、まあ、ちょっと僕もそわそわし始めて、
なるほど、
もじ
もじもじもじもじも
じ一番真ん中ですよ、その
そうです、そうです、
その、そこで、その、もやもやする材料ない
んですか。いや、僕はもう、そもそもピンポンマンション初日から行きたかったんですよ本当に行きたかったんですけども、まあ、やっぱお客さんもいる手前、まあ、巻いちゃいけないなという
ふうに、お客さんも一緒に行ったんですか。
そうそう、だからそのいろいろ2日目は、まあ、まあ、一番自由行動にしたんですよ、
はい、
お客さんはあの香港初めてだったんで、うん、取引先の香港人に、うん、じゃいろいろちょっと案内したり手をつけて、なんかいろいろ車で連れてってもらって、僕そのスターフェリー乗って、
はい、
チューン湾に行って、はい、そこからまあ一回僕日中バス乗って、うん、まあ、ちょっとゆっくりしたいなと思って、うん、あのスタンレー、
はい、
スタンレー、
スタンレー、いいっすよ。
で最初レパレスでかスタンレー行こうかなと思ったけど、レパレス、あの、はい、スタンレーやっぱしようと思ってスタンレーで、まあ、海見ながらとかいろいろしときながらして、うんうん、ね、ちょっとビール飲んで待ったり
して、酒入るとまた悪い気出ます
ね。そうなんだよね。そう、やっぱ今晩こそは行きてえなお客さんも巻いたことだし、さ、まあ、家であれば連絡あって戻ってきたんで、はいはい、話でどっか行きましょうよって話をしてきたんで、
うん、
まあじゃあ行こうと、
今回ちゃいますか、
もうピンポンマンションっていうのがあるんだけども、
はいはい、
行くって話して、あ、もうぜひ超連れてってくださいみたいな話もあって、
ちなみにそのピンポンマンション、いわゆるその141っていいんですかね、はい、その、
はい、
141さんの言うところの141ですか、そのどれぐらいあるんですか、香港の中でそういう建物は。
僕
か
しら 100
そんなにある
んですか。そこはもう解説はアッサン
の話、
有名なやつでいうと3つか4つぐらいあるんですよ。これはその建物のマンションの大部分が141になってるんですよ。
いわばその一棟丸ごと141
みたいな、一棟丸ごとみたいなの、もう7割、まあ、8割とかそれぐらい141
はマンションと言われるビルの1、2階はテナントだけど、それ以上上はほとんどその141って、
もう一回141の解説をちょっとあのしといた方がいいと思うんですけど、要するにお姉ちゃんがワンルームマンションですか、
はい、
に住んでるわけですよ、
はい、
でそれ住んでる、本当に実際住んでるわけです
か。住んでるのもあるし、はい、そこが要は店舗になってる
の
も
ある
んで、分かんないんですよ。でちょっと僕の多分放送の時に、
はい、
なんかふざけて、
ね、
あの隣のりんりんちゃんが勝手にあのお金に困って始めたみたいなふざけ方したけど、はいはい、あんなのできないですよ、
は
い、
あ、まあ、
だからやっぱりそこはできるところは多分決まってるんだと思うので、はいはいはい、あのお金に困った人が明日から自分家で普通にワンホワン
始めようっていうのは、
まあ、無理
できないと思いますよ。
あれは合法なんですよね。
そう、一応合法なんですよ。香港の合法付属マンションですよね。あ、まあ、チョンの間型、まあ、マンション、チョンの間型のマンション、はいはいはいはい、
なるほど。
だからちゃんと管理されている。
なるほどね。でそこに住んでるわけだから、はい、そのチャイムを鳴らして、はい、女の人が出てくる上に、そのピンポンピンポン、はい、ピンポン、はい、ピンポンマンションみたいな。
そうです、まあ、それがあの由来の日本の由来なんですけど、じゃあその香港、まあ、狭いとはいえ、はい、あれだけマンションいっぱい、はい、世のあの普通のマンションも含めてあるわけです、うんうんうん、でどこにあるかわかんない
です、かんないですね、
う
ん、
これはその、はい、5141っていうアルファベットの GO141
まんまや
で検索してもらうとあの簡単に言うと141のタウンページみたいなのが出てきます。
ああ、じゃあそんな数あるんだ。
もう女の女性の写真がバーって出てきて、
顔写真付き。
顔写真付き、まあ隠してるのもあるし、自信ある人も出しちゃってるのもあるし。で、もう何々マンションの B、はい、B 座 A 座ってその A と B 棟の何、はい、何階とかそういう感じ。
雑誌スタンドにも情報誌売ってますね。
はい、え？あのホットペッパーみたいな感じ
で、ね、ピンポンマンションの情報誌なん
マジっすか、
買わなかったですけども、
あ、すごいっすね。
ただ結構駅から離れてたりして、うんうん、しかもそこに例えば それ目当てで行って、うん、その目当てで行って今日休みだったりいなかったりすると、うんうんうん、やっぱり空振り行った時のそのまあ時間的なダメージもあるじゃないですか、うん、だから結果的にみんな僕もそうなんですけど、うん、その有名な、
はい、
要はその一応一があの集まってる有名な
一棟丸ごと一
棟丸ごとに結構行きがちですよ、
うん、でがとそれで上から順番に押していく
そうですね。
ちなみに総合さんが
僕が行ったのが一応の空論島で一番有名なところで、はい、シャンパンコートなんていうんだっけ、ジャンピアの
ガーパンタイハーです。
ガーパンタイハー、
ガーパンタイハービ
ザ、はい、
そうです、ガーパンタイハーのビザ、はい、
それの、まあ、一応上から6階から8階と、はいはい、確か3階、4階、2階から4階か
中抜けてあるんです
。そう、一応僕が聞いた話だと、その、まあ、香港の取引先のやつの話だと、上の方のがいい女がいて高い、
そうなんですか、値段違うんですか、あれは
っていうふうに聞いてましたけども、うん、でも僕実際、まああのね、4、5年前行った時もそこ同じとこ行ったんですけども、うんうんうん、その時の値段が一律だった気がするんですけども、うん、でもその当時よりちょっと値段が上がってて、大体上の方で、はい、600香港ドルなんで、はい、日本円にすると
9000
円ぐらいですか。
うん、
いや、ガーパンダイハーは800です。
800
です。僕が
600だって。
本当ですか、安
い。みんなピンポンしてて600だって。あとはローマッチ羊じゃない。
僕が、あ、600か、
うん。
ロシアンが800
です、ね。そう、俺、3回来たロシアンが800だ
って。へぇ。その、ソウゴさんも、チャンピーバルにピンポーンと押して、
いや、もうそうですよ。
ドアが開いたら、ハンマッチ。
もうまず、一番上の、まあ、はい。そのシャンパンコート入り口の雑誌スタンドの奥入ってたところにエレベーターがあるんですけども、うんうん、そこから
発見されているチャンピ
オン雑誌の場所、分かりやすく言うと、はい、まあ、あのレイザンロードジョンキンマンションから、はい、あの
南に歩いて、
そうだね、ジョーダン方面
に歩いて、下に上がって、はい、まあ、キンパリロードってところがあるんで、
そう、キンパリロード
を右折しますすると、すぐ上にあの水色のホテル大と
か、ね、100メートルぐらい先ですね、
看板があるんで、そこの看板の下にいわゆる雑誌のスタンド
そうそうそう、
そこを奥に行くとガーパンダイハーピーザーっていう、これは僕あの現地でこの行き方を投げしながら音声撮ってますね、
このピンポンって
。まずさ、僕も8回行きまして、はいはいはい、それジャックさんと、はい、ジャージと、まあ、一応、ね、僕は1回来たことがあったので、うん、お客さんに説明して、うんうん、お客さんもやっぱそわそわ
まあしますよね、それは。
でやっぱりもう行った時にすでに、はい、まあ、地元の香港人らしき人たち、うん、まあ、みんな一人で来てた。
お客さんは何人が多いですか。
僕見ても香港地元の人っぽかったです
ね、
一人で来てる香港人ばっかでしたね。
でも僕2つ行った感想だと、うん、ガーパンダイハーは香港人と、うん、やっぱ日本人が多いです。
日本人もやっぱ
日本人
だから
な、日本人全然多いです、うん、半分ぐらい日本人のイメージです。
うん、そうか、あの香港島のその
多分有名で一番紹介しやすいんじゃないですかね。
ね、そして香港島だとその富士マンションでしたっけ、うん、そこがやっぱり有名なところです。まあでも俺的にはたまたまだったのかな、2日の日曜日だったっていうせいもあるのかもしれないんだけども、うんうんうんうん、
ちょっと現地音源の補足になるんですけど、うん、要は僕がその香港人だと思って話しかけた人も日本人
だった。ああ、そうだよね。 場所聞いた時から
そういうの、ね、読みそのマンションの読み方を聞いたりしたんですけど、はい、日本人だと
教えてくれた人は読み方なんじゃない、うんうん、片っ端からする押していくのが
で顔見ていいなと思ったら入る感
じ。そうです。一応最中の時はウェイト、
うん、
Please wait っていう看板が出てるんですよ、
うん、
そうじゃない時はウェルカム
にな
ってるんで、とりあえずもうお客さんにもあのウェイトってところは押すのよ、最中だからって話をして、うん、OK みたいな話で
ウェルカム
を押す、ウェルカムを押すピンポン押すをすかさずカチャッて開けて、
みんな何回ぐらいピンポン押して入る。
いや一応僕多分あそこ僕いつも30ぐらいあったかと思うんですけども、
はい、多
分あれ性格出ますよね、あの、うん、ピンポン押してすぐ決めれる人はバッて入るんですよ、うん、でやっぱああいうとこだからもういろいろ見てみた
い、僕そう見てみたかったですね、う
ん、ああなるほど、
とりあえず上から行って、うん、やっぱ可愛い子多かったです。
あそうなんですか、
はい、
それであの人種は香港人、
香港人でしたね、
香港人、
中国
本土から
本土
本土、うん、あと書いてあります扉に、
う
ん、ベトナムとかロシアンとか
プロフィール
とか、
はい、
四川とか
おっぱい大きいとか、
あのグッドサービスとか、
あと何をしていいかとかそういうのも、
あのそれもあるんだ
部屋によっては、
まあ、全部が全部じゃないですけど、そういう情報をちゃんとあのドアに貼ってくれてる子もいます、うん、
あの風俗店行ってその、はい、女の子のプロフィールあるじゃないですか、
はい、
あのサイズが、はい、体おっぱいとか、
そこまで詳しくないですね、まあ、いや実際見れるんで、
うん、あそっかそっかそっか、
まあ、新人ですとかそういうのだったら感じなんで、
あ
なんか分かったりします、
うんうん、だからあの四川の女の子は綺麗っていう、うん、ステータスなんで、だから四川と書いてあったり、うん、台湾とか書いてあったり、
うん、なる
ほどな、ベ
トナム、うん、大波ってことかあります、
大波、
ビッグウェーブ、それはね、巨乳って意味なんです
よ。え、マジで？
あ、そうなんだ。
大きい波って書いて、これ巨乳って
。そうなの？
そう
なの？俺、大事なキーワードじゃない。大波？大きな波だ。
そ,
それ、ナイスアイデア。ナイスアドバイスこれ。
あと、一流とか
書いて。一流？
多分一流ないじゃないですか。
そうなんだ。
プロフェッショナルです
。服も一流。
服も一流な。
サービス、一室みたいな。
技術が高いってことだよね。いや、さんの結局その
僕は結局8階からずっと下まで、まあ、下は3階とかロシアとかいまして、ロシアもあの時って800とかだったんですけど、結局、まあ、下に行くほど下までも600だったんですけども、
はい、
まあ、僕の好み的にはやっぱ上の子だったんで、うんうん、結局もう1回
戻った、
8階まで
上がったの
入ったんで、
それでその意中の子には会えたんですか。
あ、会えた、会えた。
あ、それは
覚えてる。でも、ね、最初忘れてしまうじゃない、やっぱ片っ端からピンポンしてるんで、うんうん、
あるあるですね。
そう、やっぱりそのピンポンあるあるで、同じところをまたピンポンしてしますよ、
ね、要はあの自分がどこをピンポンしたか
覚えてないんですよ、
こんだけ数がたくさんあるから、ね、
そういうことです。で、似てますから全部。
まあ、そうだよね。
意中の子がいた場合はいいんですけど、うん、さっきダメ出しした子がもう一回ダメ出しです。だからなんか頼まれてない男に向こうからしてみて2回振られるみたいな。
こっちは場所覚えてないですけど、向こうは
それは覚えてる、ね、
こっちの顔を覚えて
ますし、女の子にしてみたら結構辛いよね。
落ち着かないと思いますよ、ね、ピンポンピンポンなってるし、ね、
確かに。なんかあの僕が行こうと思ったところに、うん、まあ、他のお客さんがピンポンして閉めた後、うん、またピンポンしづらいっていうのは確かに、
それはあります
よね。また指出すのも悪いかなみたいなのが、
まあ、そうですよね。
ありますね。
いいと
なりゃ、まあ、でもお構いなく行きますけども、
まあそうですよね。で、どんなか良かったですか。
お、良かった。一応話聞いて、まあ、一応値段は安く、値切らなかったので、やっぱりサービスに支障があると嫌だなと思ったんで、まあ、一応600
香港ドルで、
はい、それで時間は何分か、一応まあ約40分ぐらいっていう話はしてましたけども、
はい、
うん、はい、で入って、まあ、中にユニットバスみたいな、あ
のそのチョンキーマイツと同じような作りなんですか。
まあ、そうですね、まあ、一応4畳か4畳半ぐらいの、
ちょっと広い
4畳半ぐらい、うん、でもちょっと女の子らしい部屋っぽくなってるんです
よ。あ、
まあ、一応、ね、生活感はね、多分そこには住んでないと思うんですけど、
なんかある程度の荷物と、
うん、
あとそういうティッシュとかローションとか、
う
ん、
はいはい、そう
あとやっぱり絶対その扉の前にカメラがあるんで、うん、そのモニターがある
んです。そう、モニターなんですよ。
どういうこと。
だからジョーは部屋の中から
見てるんですよ、
廊下の様子が見れる
んです。
だからね、僕が見たのは、ね、なんか4分割の画面。
そうですね、うん、4分割の
画面。そうなんだ。
だからあの扉を写真撮ったりとかすると多分言われるし、
うん、
ジョーも客を選べるんです、
うん、
そっか、ピンポン押しても、うん、こいつ雰囲気悪いな
と思ったら
出なか
った
ら
出ない。
僕も中に行った、そういう風になってるんだ、
ね、あ、それはフェアですね、
はい、
なるほどなるほど。
まあ、それで入って、まあ、ジョーと一緒に、
うん、
まあ、シャワー、
うん、あ、
一緒でした。
当たりじゃないですか。
さすがエロ男爵。
やっぱいいなと思った子に。それで、まあ、すぐもう。で、シャワーして、はあはあ、一緒にシャワーしてきて、まあ、すぐゴムかぶせられて、はいはいはい、それで、まあ、パクってこうやられ
て。フェラーリから。
はい。それで、まあ、上乗っかって、まあ、多分、まあ、やっぱり、はいはい、彼女はやっぱ仕事なんで、はいはい、早く行かそうと思
って。そうですね。
味気ないんですよね。
ああ。要するにもちょんのまと同
じような感じですか。ちょんの
ま、本当に。ちなみに何人だった
んですか。まあ、一応、四川から。
四川。
稼ぎに来た女の子。一応、ほら、あんまりお互いつたない英語で、だから一応、四川、まあ、一応、筆談で、四川って言ってたんで、本当かどうか分からない。
これ日本人の強みです
ね。そうですね、感じが。
四川から来たのを信用はしてましたけども、年がね、一応26、6つだもんね。でも、結構かわいい感じで、そのスタイルも良くて、白くて。これいいなと思って、まあ、結構、まあ、上乗っかられて僕頑張ってこられて、
はいはい、今リバースしますね。
確かに手の動きは
ベッド上で
リバースします
。逆転します。
上下逆転っていうあのジェスチャーしますけど、
それでなんだかんだで行って、まあ、1回しかもちろん1回なんですね、はいはい、でもう1回シャワーして、はい、まあ、お金払って出てくるっていうような感じですよね。お客さんも、お客さんもなんか他の子をやっぱ選んでて、はいはいはい、えらい
喜んでました
よ、
いいっすね。なんか
これはもうビジネスつなげられたなって
思って、またね、はい、韓国につないでね、はいはい、
また俺を連れてこいよみたいな感じで話をしたんですけど、いくらでもアテンドするぜみたいな。
なるほどな、
はい、サムスイコですよ、やっぱり。
アシさんね、すごい
濃いものをなんか経験できますよ、多分。
サムスイポ、
サムス
イポ何があるんですか、そこに。
それだから、あれですよ、多分、総合さんが言ったのは、はい、多分日本の風俗も同じなんですよ、うん、六本木なんですよ、簡単に。
そうなるほどな。
だから六本木にある風俗って、うん、どんな女性が出てくるて、
まあまあ、打点は高いよね
っていうものがあるっていうこと。
そこ行くと何、そこだよね、はい、そういうこと。アシさんの、はい、やっぱりアシさんならではの、
そのね、サムスイポっていうところは、だから、うん、前話する五反田なんですよ。上のとこは五反田なんですよ、だから。
あの2500円のピンサル状態、
いや、そういうの
じゃないですか。
値段は同じなんですよ。ただ値段は同じなんですけど、ちょっと女性の年齢層高い、
出物が違うんですね。
ただ、はい、サービスが濃いぞみたいな。
それの方がなんか楽しいような気がするんですか。
その方が普通にマッサージとかするんですよ、
はい、あ、本当に。
ホ
スピタリティが時間どんくらいなんですか。
ね、普通に45分マッサージして、うん、その終わったあたりからこう始まってい
く。あ、いいじゃないですか。
それめっちゃいいじゃ
ん。それはあのプライスは、
うん、同じです。だから600ぐらい。
え、そうなの、いいじゃないですか。それの
方シャワーも一緒に入って。
え、マジで、う
ん、それ知ってたらシャワールームの中で
行かないっすね。
バーバースタイプ仁王立ちフェラみたいな感じ。
マジで、そっちの方がいいわ。
若干ソープ寄りな感じ。そう、あれなんですよ。だから入り口のドアの看板に、はい、トンガン流とか書いて
ある。あ、いいじゃないですか。なんだ、サムハンキポでしたよ。なんです
か。
サムスイポ。
サムスイポ。
サムスイポ。深い水に、
はい、深い水に
で、底辺に歩くみたいなやつです
ね。そうです。底辺に歩くみたいな、うん、サムスイポ、うん、はい、っていうところの何十マンションなんですか。
いや、そこは僕わかんないですよ。もう当てずっぽで行っちゃったんで。
当てずっぽで当たり引いちゃうんだね、やっぱり冒険家は、
は
い、うん、
それはね、分かったのが、そのさっき話したように、はい、入り口の階段のところに、はい、蛍光灯がどこにでもあるんですよ。
蛍光灯、はい、
入り口どこでも1階からこう2階に上がるところの階段がありますよね、
はいはいはいはい、
でそこのど、入り口のところの上の部分にこう、はい、水平に蛍光灯があるんですよね、はい、ドアの、はい、ドアっていうその入り口の上のところに、はいはい、普通のところは白いんですよ、
うん、
ただ、はいはいはい、ピンク色の蛍光灯があるところがたまにあるんですよ。これなんで、
これね、大陸を歩いたことがある人だってわかるんですけど、大陸で普通の、ね、道端にね、そのピンク色のネオンが床屋があるんですけど、これエロ床屋なんですよ。そんなニュアンス
ですよね。そういうニュアンスでいいです。だからここは普通の入り口じゃないぞ
って、はいはいはいはい、
でそれで上がると2階が大抵めっちゃピンク色になってるんです
よ。あ、まさにもうそういう世界、桃源郷ですよ、はい、もう文字通りで、そのなんですか、あの、サムスイポーでしたっけ。
ぜひ行ってください。
これはおすすめだと。
体調が悪くても、
体調が悪くても行くと。
これはね、体調が悪くなる前です。
前ね。そこであの生もの食っちゃって体調悪くなったんで。 邪魔気
ない。いやいやいや、つかまはついてます。
いやーセーフティーでいきましょうよ。セーフティーです。
そうね。ラジオスの時はセーフティーを
強調しましょうよ。
そりゃそうだよね。安全を確保した上でどこまで遊べるかだからね。
間違った知識は。
そりゃそうです。いや、その、どうですか、その、香港ピンポンとしてはですね、やっぱり、香港ツアーというのはやっぱり一回ね。
じゃあ、ありですね。
ピンポンの話題がもう今8割9割だった香港ってこう半径多分5キロか10キロぐらいしかないんですよ、うん、でそこにすごい凝縮されてる街を見るものも凝縮されてるんで、あのもう本当に街歩きしてても楽しい
んです、うん、あそうですか。
でしかもほぼそれが楽しみでしょうがない
です、
う
んうん、で香港島の、はい、まあ、僕とあの総合さんが言ったのは、はい、香港島側の南側って、うんうん、要はビルがいっぱいあるところじゃない、はいはいはい、あそこって何があるんだろうなってやっぱ気になって、うんうん、行ったらやっぱスタンレーっていうその有名な街があって、はいはい、綺麗なビーチ
がかっこいいです、うん、スタンレーがあって、うん、トリノレパレスベイというのがあって、はい、欧米人がすごい、うん、お金持ちの欧米人が住んでて結構、まあ、ちょっと山あいになってるんで、はい、高級別荘地みたいな、
そうなんですか、
高級マンションまでとか、スーパーカーとか、高級車がいっぱいして、かっこいいんですよ、いいですね、すげえかっこいいんですよ、ポルシェのオープンとか、フェラーリのオープンとかで、欧米車
が高級住宅だと、僕、
あ
んな知らない
よ、ね、ぜひぜひぜひ、
あと、アバティーってところ、
アバティーン、
香港シャオって書くんですけど、英名がアバティーンとかって、うん、そこは、その南側のちょっと下町っぽいところなんですけど、
うん、いや香港というとね、そのジャッキンチェアと思うことして恋する惑星なんですよ。
ああ、俺もチョンキンマンション攻めてます
でしょ。
チョンキンマンションとセントラルです
でしょ、うん、僕ウォンフェイが大好きで、うん、もうそのイメージがもうあれなんです
ね。香港映画好きな方はでもいいです
よ、ね、大好き大好き大好き、ちょっと一回ちょ
っとここ先ですよ、インファナルアフェアとか、うん、ワンライトインモンコックとか、うん、いい好きなんで、
今年中に一回ちょっと、うん、
そのね、香港島で言えばその、はい、セントラル、中間、
はい、中湾
とか、うん、ジョーワン、あれ
ショーワン、
ショーワン、かっこいいですもん、
街が。本当ですか。
坂があって、高層ビルとか、
あそこ行ってましたもんね、コッテージャストリートとか、どこ
行ってました、行きました、あそこかっこいいですよ、坂の街、あの石畳の坂のところで、
日本よりビルが高くて、うん、ギュッと詰まってて、うん、路地が暗くて、うん、看板入り乱れて、
密度が高いんだ、
すごい。
だから自分が欧米人だとあっちも楽しいと思いますよ、うん、見た感じ、うん、その六本木とかよりも全然あっちの方が密度が高くて、うん、まあ、それなりに高級なお店も、うん、あのお金のかかったお店もあって、うん、全然いい感じです
。そこそこは蘭海本とか、
うん、ね、蘭海本は六本木とかにいる外人より一つ二つ上のステージ、
うん、上ですよ。
見た目も収入も上っぽいなみたいな、かっこいいですね、
本当に。お店の値段もだって、うん、高い、 C 社入って、C 社と、うん、あと、なんだろう、モヒート一杯飲んだだけで6000とかもしてる。
あ、そう、はい、だからなんか、本当階級を感じるような。
そうそう、本当にそう
です。まさにだから、その国際金融都市の、なんとかサックスとか、なんとかスタンレーとか、そういうところの、
私のご用達なんだ。
の駐在とかなんじゃないですか、うん、
まあでも僕は夜は、クーロン島側で、モンコックとか、
うん、まあそうですね、
なんかそっちの屋台とかでね、
なんかすげえ行きたくなって
きた、うん、ローガイ、なんだっけ、テンプルストリートとかさ、モンクとか、ね、そう、あそこら辺とか屋台いっぱいあるんで、
マジすか、
食堂っていうの
を一つで食える、お願いします、あの香港案内してください。
あ、もうぜひぜひ、
で、あの僕は絶対にお約束します、大陸にはその時は行きませんのでついつい大陸に行きたがるんですよ、僕は悪い癖で、だから深圳には行けないですよ、マカオも行きません、香港だけで200日と、
うん、結構あの狭い範囲ですごいね、はい、楽しいと思うんですよね、僕も狭い範囲しか知らないんですけど、もう
十分十分十分十分、
てか、分かんないですよね、狭い範囲しか、
うん、
あ、期間が短いと、
だから分かんないが少ないから、うん、あそこもこっち行ってみたらどうなんだろうな、
う
ん、
そういうことです、
そうそう、あ、その空論半島も要はみんな皆さんが知ってるのは多分メーザンロードっていうその真ん中のメルキー通りが、はい、あの南北にあの通ってる道があるんですけど、うん、多分その道ずの辺しか分かんないと思うんですけど、うん、もうちょっと南の方に空港の方に行ったら、うん、ここ何があるんだろうなって気になって降りちゃう感じ、
う
ん、
あ、そう、
とはいえでもそれって東京で言うと別に普通に錦糸町通りだみたいなイメージだから、普段新宿の人って全然だから、
なんか全然その名山ロードから2本3本4本ぐらい行くとちょっと庶民っぽくなって
る、う
ん、
あ、そう、
ネイザンロードから1、2本だとまだ観光地とかそういう感じですね、うん、
で、その空港の方とか、意外とロープウェイとかあるんですよ、あの大仏まで。あれ相当長くて、風強い人が乗ると、
揺れる。
むっちゃ怖いですよ。
今なんか、改装中がなんかで動いてないですけどね。だから、あれだけ狭いから、なんか逆に制覇したいと思うんですよ。
なるほど。
だから全部の、駅名だってそんな全部で何百駅もあるわけじゃないので、全部降りてても別に全然足りるかっていう感じ。
名山ロード下るだけでも面白いですよ。あの時間帯によっても違うし、夕方になるとここでは占い、占いやっててみんな占いに集まる一角とかあったり、ユーマーテとかだったら、その名山ロードから一本入るとその屋台街だったり、図書館があって、図書館と目の前であのエロおもちゃがいっぱい売ってたりとか、コントラスト下るにつれて全然違う感じが、
全然いろんなね、もうほんと路地路地でいろんな顔がある。
ちょっと俺なんか一体ハマりそう、
ハマると思います。
ハマりそう。もともと中華系の文化系好きじゃないですか、で今みたいなもうミックスでしょ、で一応言葉はほら大陸と違って英語は通じるわけじゃないですか、まあ多少自由って言いますよね。ちょっとなんか絶対にちょっと今年中に。
そうですね、タイも楽しいですけど、香港も楽しいと思
う。いやー、ちょっとぶっ込みましょうよ、
テーブルと。ただ、ホテルと物価が高い
ですけどね。まあ、そうなんだよね。それこそ、チョンキンに泊まりましょう
よ。
チョンキンですよ。どうせ2泊3日とか、3泊4日なんだから、チョンキンで行きましょう、チョンキンで。
チョンキンなの？
どうせ、
夜によってチョンキン。
いや、じゃあ、ね、要するにトランジットで泊まったことあるんですよ、何回か香港に。でも、あの仕事で行ってるんで、あのそれこそ、なんかすげえいいホテルなんですよ。もう面白くないですよね。今の話聞いてやっぱチョンキン泊まらなきゃ、やっぱりちょっと
あのチョンキンはもうブランドフラグ人情ありますよ、
お願いしますよ。ちょっと今年のテーマで、もうだいぶね予定が詰まってきちゃったんですけど、あの秋ぐらい、
今のところさ毎月どっか行ってます
か、今のところ10月が空いてますけど、できたら10月であのお願いできれば幸いでございます。じゃあ、 あの今回は香港ピンポンズのあの香港レポートでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ホスさん。
帰ってまいりました。
皆さん、あのネパールいかがでしたか。
ああ、もう最高でしたね。
はい、あなたが大変な思いしてる間に、僕も大変な思いしてる。
そうです。あの現地で一回あの
あ
ツアー、ね、はい、させてもらいましたけど。
そうですよね。
あのマルコさんと明日には、
はいはい、
あまあもちろんカルロスさんもいいんですけど、
はいはい、
大変。
そうね、いやもう大変でしたね。
大変ご迷惑。
いやいや、ご迷惑というよりもやっぱりね、星営業部長のやっぱり力をね、やっぱりもうまざまざと。まだまだと思いちゃ
う。そう言われると次回が困るんですけど。
あとあのなんとなんと、
はい、
藤子ママが、
ああ向かいのね、
実は向かいのあの藤子ママはですね、
はい、
あの当日、
はい、
当日でも要するには4月にあのスモッチョの時に、
はい、
お店が開いてなかったんですよ。
あら、
注意してくる人いなかったんですよ。おかげさまであの辺無法地帯でした
。なんかどっちかっていうとラッキーな感じはします
。いや、
その
あそこはやっぱりね、藤子おばちゃんがちゃんとピシッとしてるから。
なるほど。
あの当時ね、あの店クローズしてたんで、
はいはい、
あのスモッチョが、まあ、スモッチョやってるミネイキさん通りありますでしょ、はい、あオープンバーになってたんですよ。
なるほど。
当然入りませんよな。
そうですか。
はい、
それは、うん、僕はラッキーチャンスだと
思うのが星営業部長
です。
じゃあマルキー営業代理部長はですね、
出たっきりです
ネガティブに捉えちゃって、あこれあかんと。まあまあ、もうまあまあそんな感じで、まあ、結構苦戦しましたですね、前回は。
一応赤字ではなかったから。
赤字じゃなかったです。
継続
は決定
ということで、
はい、ということで6月の23
日、はいはい
はい、スモッチョ8、
ああ
8?
多分8、
ね、8、多分8だよね。
うん、
8だよ。8なんですよ。8回目。
はい、
ちょっとしたら7回目かもしれない。あ4月、6月、8月、10月、12月、2月、あ3月、4月の
7回目。8です。これ数えてないけど、
8ですね。スモッチョ8、
はい
はい、6月の23
日。うち1周年も前回迎えて。
終わりましてね、
はい
はい、この梅雨の真っ只中で、はいはい、やりたいなと。
そうですね、雨がね、
雨浴びさんがね、
やっぱりね、はい、いや、まあ、僕がいる相撲町は、9割方雨なんですけど、
さすがにね、新宿ではね、雨神さんに僕、かなわないみたいで、
そうですね、
はい、外国に行くとね、まあ、僕の
会社
の、
そうですね、まあまあ、いいんじゃないですか、あの、はい、みんな、来てくれますから、雨でもね、
そうですね、はい、そうですね。まあ今回はね、あの飲み放題やめますんで、あれは
一回だけ、
あれダメっすね、あれはダメっすね、あれやっちゃうとビールが出ないですね。はい、ビールがねクソ余りしたんですよあの時。
なるほど。
はい、で余りも余っちゃったんで持って帰れないじゃないですか。しょうがないんで、あの冷蔵庫に入れたまま次の人にプレゼントです
よ。かっこいいこと。
だって持って帰れないもん、あんなの大変でしたよ。
ちょっと僕その営業報告、はい、お店の営業方法をするの忘れました。
あ、全然 OK です。多分あの喜んでくれると思いますよ、次の方。ラッキーじゃないですか。
まあ困るだけです。どうしたらいいんだろう。
そうなんです。瓶ビールですからね。
ね、いいですね。
まあ、なので、原則飲み放題はもうやめます。前に戻します。
はい。
前の営業形態戻
します。前回が特別だった。1周年記念だったと思
います。そういうことです。で、ビールが切れた瞬間に飲み放題スタート。
お
っ、まあ、新たな。はい、1時過ぎぐらいになりますけども。
そうなんですか。はい、僕がその10時ぐらいに売り切った
の。ええー、あんた売り切れ、あんた飲み切るって。
あ、そうそうそう。
それあかんで。
それは違います
ね。ダメだ、はい。まあまあね、いろいろ考えてますけど、
はい、
まあ一応、まあニュアンス的にはまあ前回、前々回も同様にね、はい、またやりますけども、
ね、はい、はい。なんか話したいことがありますかね、その。
今回？
はい、6月のスモッチョで。
いや、もう、だってそれはやっぱあなたほら。
結構ね、目白押しなんですよ。
いっぱいありますよね。
ね、4月からその6月のスモッチまでやったこと、はい、チャンピーと
イベント満載、
はい、僕の
やっぱりネパールツアーのあのね、そう、さっきチャンピーが撮った写真とか見せてもらいましたけど、はい、あれやっぱり皆さんお見せしないと。
そうですね、
あれはやっぱりやっていただかないとい
けない。本放送はいつなんですか。
8月の27日がね、200回記念なんですよ、
はい、
その後から、ネパール3部作行きますんで。
じゃあちょっと前もって
これは来ていただいた方に、
はい、
あのネパールの素晴らしい風景をですね、
見えると
お見せして、
で話も聞けると。
そうです。そして、先日のタイツアーの、
はいはいはい、
あの阿鼻教官のですね、ランチ騒ぎのビデオを流す。
2017年
5月のタイツアー、はい、特に総合さんのね、
そうです、
あの F1 のタッチバックの姿なんかは
そんなありましたね。
ありました、
ね、
はいはい
はい、
まあ、そんなの散りばめながら、
はい、
まあ、ちょっとあの皆さん楽し
みに。それはあのぼかしとかではなく、
ないですね、無修正で、
無修正で、あのー、
はい、
その前にね、パタヤツアーもなんかすごい面白かった、
パタヤツアーも良かったですね。
またそれもそう
ですか。そんな、あの、そうな
大学面白い話があったとか、
はい、もうミスターパックンチョですから、はい、いやいやいや、
はい、
はい、まあそんな感じ
で。そしてあれですよ、
はい、
もう一個ありますよ。
何すか。
6月、
あ、まさかの名誉。
そうですね。ほら、やっぱりスモーキーさん詰め込んできますから。
ほ
ん
とネタの宝庫でございますね。はい、はい、まあそんな形であの6月23日スモッチョ、
はい、
盛りだくさんで、はい、お送りしたいなと思います、
はいはい、お迎えしたいと思ってますよ。
お願いいたします。もう一回おさらいしましょうか、
はい
はい、場所は
新宿ゴールデン街、
はい、
無名喫茶です、
はい、そうですね、
はい、
開始時間は
7時、19時、
はい、
19時、はい、オープン、
はい、
ワンドリンク500円、
はい、はい、はい、
チャージなし、
はい、ないですね。
フードは
フードは名誉。
名誉。名誉な。
フードは名誉。
で、向かいのお店は
何やっけ
忘れた。
ばちゃん、藤子ばちゃん。
藤子ママですよ。
藤子ママ。
うるわし。
うるわし。
うるわしね。藤子ママがお待ちしてますんで。
はい。藤子ママの方行かなく
て。あ、そうね。あそこ高いしね。
そうそうそう。
はい。
6月23日。
はい。よろしくお願いいたします。
お待ちしております。
今回はここまで。次回の配信をお楽しみに。